バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第373回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは、本来後輩がすべき作業を率先してやってくれる先輩マジ神岸です。
長いお休みをいただいてました。皆さんのバスケットオークラジオを聞いてクスクス笑ってました、キリです。
どうもこんばんは。
どうも
キリ、久しぶり。
久しぶりっすね、ほんまに。
嬉しいね。なんか
もう60日ぶりです、僕。
ほんまやな。いや、さすがに鬱陶しい後輩もこれだけ間が空くとちょっとやっぱり嬉しくなっちゃうもんだね。
いや鬱陶しくないでしょ。
聞こえちゃった今。
あ、もう聞こえてますね。みんなに聞こえてますよ。
いやいや、嬉しい嬉しい、やっぱり嬉しいもんだね。
しかし暑いっすね、最近。
暑い、異常やね、ほんまに。
異常に暑いっすね。もう30度後半っすもんね。5とか36とか。
いや、ほんでそれ外気温じゃない。
はい、
で外は外で直射日光浴びて暑いし。
確かに。
あと、もうこう室内は室内でもうなんていうの、体育館の屋根がぬくめられ、
はい、
それが蓄積されてもっと暑くなるよね、室内。
そうですね。だからもう本当朝早い時間帯とか、
うんうん、
まあ本当この時間帯とかやったのはちょっとね、
うん、
マシですけど、ほんまに昼間はやばいっすね。
いや、ほんまそうよ。やっぱりさ、もうこう最近教室にエアコンつけましょう的な、
はい、
ね、ことになってるんでしょ、行政。
そうですね。体育館もやっぱり後付けでクーラーつけてるとこが多いですよね。
うん、やっぱ体育館もつけないとほとんどないですよ、ですね、今体育館にクーラー。
そうっすよね。
あるとこ知ってる？関東ではいっぱいあるの？
高校だったらやっぱりまだまだ全然少ないと思います。
ないよ、ほとんどそんなもん、はい、とんでもない話で、
はい、
あのね、もうこう死ぬまで、誰か死んで犠牲者が出てからこうつけようって、つけないと当たり前でしょってなるんやと思うわ、これ。
なるほど。
異常ですよ。僕はもうね、電波ちゃうわ、ネットにこう声を乗せてね、皆さんにこう訴えますけど、ないのは異常です、ね、こんなに鳴らされたら絶対ダメ。
そうっすね。
エアコン絶対ないとダメやわ。教室にないことも異常やけど、もう体育館に、そう、ましてや体育館運動すんねんで。
そうっすね。
ないところなんて考えられへんわ、ほんと。全部つけるべきです
ですね。ほんまに暑いですもんね。
ほんまに暑い、
昔とは違うんでね、やっぱ。
びっくりするわ、マジで。
びっくりしますね、ほんまに。
ほんまにびっくりする、この異常さ、はい、命の危険を犯してこう夏を過ごしてスポーツに取り組むっても信じられへんわ、ほんまに。
そうですね。今なんかもう大学がちょうどいろんなところで合宿始めてますけど、
うんうん、
やっぱり東北行きますもんね、北海道とかね。そんなやっぱり暑いところでできないですよね。
うん、そうやと思うわ。
まあそれでもね、うん、クーラー多分ないと思うんですよね。
まあ高原に行ったり北海道とかに行くと、はい、まあ、クーラーなしでもまあ大丈夫なん
じゃね。まあ、逆にちょっと寒いっていうとこもあるみたいですけどね。
あ、そうなの。そこまで行ったらもうなおいいじゃないか、はい、
そうですね、うん、僕たちがこの2年前かなんか福島行った時もちょっと寒かったっすよね。
あ、寒かったっけ。
はい、
そうやったっけ。あの、
まあ、昼間はやっぱ暑いですけど。
暑いよね。でもあの体育館の中はエアコンがえげつなくて寒かったの覚えてるけど。
そうですね、あの時は、うん、そういう特設ななんか、
そうそうそうそう、
後付けみたいなのがありましたもんね。
後付けのレンタル巨大クーラーみたいなんでね。
はいはいはい、はい、
激サブみたいな体育館やったけど。
そうですね。
うん、まあいいわ、まあ、この不満はまた別の機会に置いといて、はい、ちょっと今日教えてくれるのはどんな話を教えてくれるの？
今日はですね、うんうん、もう8月24日から開幕する関東男子バスケットボールのリーグ戦、うん、オータムリーグの話をちょっとしていきたいなと思います。
うんうんうん。まずオータムリーグって何？
これはまあ名前が変わっただけで、うん、前は何？いつもやってるリーグ戦ですね。このシーズン9月10月と2ヶ月にわたってやってたのが、ちょっと今回は8月24日と早いんですけども、
これ関東学生リーグってやつ。
そうですね、関東学生リーグ戦ですね。
ああ、それがオータムリーグっていう名前になったの。
は はい、
2019年度から、
そうですね、ちょっと前に、春のトーナメントをスプリングトーナメントとか名前をちょっと変えてきて、
うん、
そういった感じでちょっとだけネーミング変えてるだけですね。
あ、そうなんだ、
はい、ただチーム数がちょっと違うんですよ、
うんうんうんうん、
昔は1部だったら8チームとかが、うん、最近10チームに変わって、うん、今年から12チームに変わったんで、試合数も22試合という形になるんですよね。なのでちょっと一周早くやらないと、
うん、
ケツはやっぱりインカレが待ってますんで、
うん、そうやね、
そこに合わせるためにはやっぱりちょっとずつ早くやらないといけないっていうのと、あと3連戦とかが多分出てくると思いますね。はい、どっかで多分市の3連戦が出てくると思います。
はい、3連戦、
何でしょうね、土曜日日曜日祝日とかっていうのがあるか、もしくは土曜日日曜日平日もやらないといけないとかっていう時があると思う。
全然 OK じゃない。
ただ選手にとってはちょっと辛いでしょう、やっぱ。
まあまあね、でも1日1試合でしょ、もちろんのこと。まあ、
1日1試合ですね。
あの関西みたいに1日2試合制とかないんでしょ。
あれはほんまにない
です。笑わんとって、関西ガチで真面目にそれ1日2試合やってんだから。笑わんとって。
あれほんまにないですね。トーナメントでも絶対ないことなんで、
うん、なんかちょっとおかしい人がやってるんじゃない。あ、言い過ぎた今。
いや、どうなんでしょうね。
わかんないよ、そういう
の
って。
逆に言うと、その試合の戦い方っていうのを考えないとできないですよね。
うん、まあ言うたらパフォーマンス落とすかもしれないよ。
あ、そうですよね。
そうやで、もうガチでやったら次の試合がってなってて、次の試合なく終わっちゃう可能性だってあるねんからな。もうやっぱダメ、ね、とにかくこういうのダメですっていうのをちゃんと言うとかなあかんね。バスケットってそんなスポーツじゃありませんっつって。
そうですね、ほんまにそんなスポーツじゃないですね。
いや、ほんまにね、ちゃんとしとかなあかんと思います。
すごく難しいですよ、その2試合するっていうのは。
うん、大学のレベルでね。
そうですね、うん、中学やったらね、ありますけど。
そうそう、まあちょっとなめてんねんって関西の。もうちょっと運営してはる人らも、ちょっとバスケ、まあ、いいんじゃねーっつって。会場ないし、いいんじゃねーっつってやってしまってる。そんなんもね、選手怪我するしリスクも高まるから、
はい、
そんなしない方がいいですよっていうことだけを言うときましょう、僕らは。
そうですね、
いつか分かってくれる日まで。
そうですね、
おとなしいしときましょう。
はい、
さてさて、
で、はいはい、
日程とか824、
824、825と続いていきますね。
824スタートか、は
い、開幕戦が確か駒沢の競技場でやるんで、
うんうんうん、駒沢オリンピック公園総合運動場、
そうです、ね、そうです、そうです、そうです、
屋内球技場 A コートらしい
ですよ。そうですね、あ、今見てるんですね。
うんうんうん、もちろん。
なるほどなるほど、そういうことですか。
そういうことです、うん、
そこでやりますね。
なるほど。
僕その開幕戦がね、どうしても見に行きたかったんですけど、ちょっと仕事で行けないんで25に行ってこようと思って。
なるほど。
はい、
うんうんうん、ちょっとこう出場チームなんかの軽い紹介なんかお願いできて。
あ、もう全然行きます。
あ、本当。
はい、
ぜひぜひ。
で、12チームあるんでランダムでちょっとね行ってみたいなと今日思ってまして、
うんうんうんうん、
あの上から順番にとか下から順番にだとちょっと面白くないんで、
うん、
岸さんは手元に多分今12チーム並んでますよね。
うん、並んでるね。
その中から岸さんがこのチームって言ったところからどんどん紹介していきましょう。
あ、そう、じゃあ、はい、やっぱり東海。
東海来ました。
うん、タレント揃いの東海聞きたい。
そうですね、大体ね1チーム5人ぐらいで紹介したいと思うんですけど、東海は、
うん、
まず大倉壮太選手ですね、
うん、
はい、北陸学院高校の大倉壮太。
そうやね、う
ん、注目選手笹倉選手、
うんうんうんうん、
これ東海大3なんで、
うんうん、
東海大諏訪がなる1個前なのかな、東海大さんが確か諏訪だったと思うんで、ギリギリのところの選手なのかもしれないですね。今4年生です、
うんうん、
この選手がやっぱりキーマンですね、最近の東海大学では。はい、非常に得点も取れるんですけど、
うん、
そんな目立ったプレーをするわけじゃないんですけど、縁の下の力持ち的な選手で、
うん
うん、非常にやっぱりディフェンスも頑張り、声をすごく出す選手です。
なるほど。
はい、で、艶選手、
うん、
津屋選手は洛南高校ですね、
うんうん、
で佐渡原選手よく聞きますよね、
うんうんうんうん、
東海大相模、これでシックスマンで出てきますね。
あ、そうなんや、うんうん、
はい、あと平岩選手、土浦日大、
うん、 まあ、この選手
ね、まだ4年生
ですか。1年生から出てるからほんまキリさんが今言うようにまだいるの。
まだいるんですよ。
すごいな。
はい、うん、でまあ今もう東海大学の大黒柱は八村アレン選手ですね。
うんうんうん、え、はい、そうなの。
はい、もう八村選手のリバウンドにもう東海大学はもうめちゃくちゃ救われてると思います。
へ、
はい、で、まあ、おでんくんポーズの西田選手ですね。
西田選手ね、
大堀高校の、
うんうんうんうん、
サウスポーのレードからのスリーポイントポッチョポチョの子ですね。はい、まあ、こういった選手のスター揃いが東海大学で、
うん、
まあ、やっぱり優勝候補はナンバーワンかなと思いますね。
やっぱそうだよな、うん、まあ、このメンツで優勝候補を筆頭にいるところの牙城をどう崩すかっていう見方がやっぱ僕的には面白いと思ってて。
そうですね、うん、僕もそれがやっぱ一番の見どころやと思いますね。
どっちかって言ったらこのタレント揃いの東海を応援するよりもこの牙城を崩しにかかる、うーん、他のチームを僕はね、僕はですよ、
そうですね、
個人的にちょっと応援して楽しんじゃってるところがあります。
そうですね、僕もそう、全くそうですね。
うんうんうん、
まあ、東海はこんなとこですね。まあ、優勝候補ではあります。はい、次行きましょうか。
行きましょう。
はい。
次はね、ちょっと右へ左へ飛ぶ感じですけれども。
どうぞどうぞ。
神奈川大学。
神奈川大学か。
はい、
神奈川大学2人の尾形選手がいまして。
お？尾形選手？
はい、尾形選手。
あ、びっくりしたよ。
はい、うんうん、尾形の2つ漢字が違うんですよね。尾っぽの尾に肩っていう尾形と、
うんうん、
尾形直人とかの尾形
尾形直人の尾形っ ってお前
誰やん。
もう俺とキリしか知らんやないか。
それ、ね、あれ違う、尾形、
そう、ほんま育英の個人名やないかお前。そう、怒られるで尾形直人さんに。
あ、ちょっと芸能人の尾形言おうと思ったけど間違えましたね、
ほんまに。あの、は
い、
あれやね、
これ難しい説明がね。
花尾の尾だね。難しくないわ一個も。糸編のものやね。
そうです、北陸高校の尾形選手と、
うん、
横浜清風の尾形選手がいる
んですよ、ね、なるほどなるほど、うんうんうん、
はい、で身長180と186なんですけど、うん、まあ、共にフォワードセカンドガードぐらいの選手で、
うんうんうん、
まあ、この2人は、去年も経験してるんで、
うん、
まあ、今年も絶対出てくるだろうなと。
なるほど、尾形選手ね、はい、びっくりした。俺もうほんま神奈川大学ついに大型選手が入ってきてさもう大型選手が入ってきてる人材、俺別に興味なくなっちゃうから、ね、ここちっちゃいのに、はい、なんか強いとこじくじくチクチクというべきか、
はいはい、
やっつけたりいじめたり困らせたりする人材が僕大好きなんですから。
なるほど。あの、で、あと、まあ、あと3人いるんでちょっと言わして
ください。ああ、どうぞどうぞ続けてください、
は
い、
厚木東から1年生からレギュラー取ってます、
うん、
東野幸輝選手、うん、7番、
うん、
まあ、この選手シューターですね。どっからでも点数が取れる、
うん、
スリーポイントも、ぼちょぼちょ沈めることができる神奈川大学の、
うん、
まあ、ルーキーみたいなもんですけど今年2年生になります、
う
ん、
なるほど、うん、
はい、で、あと忘れてはいけないのが、
うん、
大阪部大輝選手。
大阪部選手出ましたね、
はい、山北高校の、
うん、
今やっと4年生になる、
4年生
か、今3年生かな、
うんうんうんうん、
大阪部選手も1年生からレギュラー取ってますんで、
うん、
まあ、身長187センチですけども、うん、彼のダンクは、
うん、
リングから、肘ぐらいまで出てるんかな、もうそれぐらい出てますね。
どんだけ飛ぶねん、
どんだけ飛ぶねんっていうぐらい飛びます。バスケーボールの選手のように飛びますね。
うんうんうんうん、
はい、最後に今年のルーキー1年生、
うん、
工藤選手ですね。
お、
八千代松陰、去年の、工藤選手の弟になります。
へ、
はい、まあ、神奈川大学こういった選手が揃ってるんですけども、
うんうんうん、
これちょっと、神奈川大学情報、
うん、
神奈川大学のスタッフに、女性のマネージャーとか女性のトレーナーとか、
うん、
まあ、アイシングしてくれる人とかそういうスタッフが5人ぐらいいるんですけど、
おうおう、
尊敬する選手はっていう質問があるんですよ。
ほうほうほう、質問があるんです。誰が誰に対して、
なんですか、自己紹介シートに尊敬する選手はっていう項目なんかあるんです
よ。なるほどなるほど、
ホームページとかいろいろそういうところに、
うん、
なんて書いてるか知ってます？
知るわけないよそんなマニア情報 何やねんそれ。
神奈川大学の選手って書いてます。
尊敬する選手。
はい、
高島監督とは書いてないの。選手
もう神奈川大学の全ての選手って書いてます。
へえ、それ全員が5人ぐらいいるって言ったよ、スタッフ。
一人だけ書いてない人がいました。
あ、そう、面白いや。でも4人はそう書いてるん。
4人はそう書いた。
へえ、
一人だけ田臥勇太って書いてました。
かわいい、かわいい。その子は何してる子なん？マネージャー。
その子何してるんですかね。1年生で入ってきたから、みんなと同じことを書けなかったんですかね。
うん、
うん、まあほんまにその子だけは田臥勇太って書いてて、うん、ちょっと笑っちゃいました。
ちょっと笑っちゃったね。それかわいいな。
はい、はい、神奈川大学どうでしょうね。今年もやっぱり上位には食い込んでくる可能性は非常に高いですね。
高いの？
僕高いと思います。25日の専修大学対神奈川大学の試合を見に行くために25日行こうかなと思ってるぐらい、
うん、
神奈川大学のそのまあ注目してますけどね。はい、
なるほど。
はい、これ2チーム終わりましたね。
あ、じゃあ3つ目僕リクエスト
また。3つ目
3つ目はね、今ちょっとキリ君の話も出ましたけど、ワンオンワンクソ面白いサーカス集団の専修大学をお願いします。
あー、専修大学、
うん、
まずキングカイですね。
あ
ー、はい、アデセイヤ湘南。まあこれもうね、もちろんいろんな、まあ、ツイッターでも出てますけど、1対1めちゃくちゃ強くて、
うんうんうん、
3x3 とかでもやっぱ活躍されてたりとか、まあ、そういった、まあ、トリッキーな選手、うん、まあ、そういう選手が多いんですけどね、選手の場合は。
そうやろ、うんうん、
はい、あとフィリップ選手ですね、同じくアレセイヤ湘南。この選手の一番特徴はやっぱりゴール下の強さ、うん、ポジション取りの強さ、
うん、
ゴール下でのプレーはほぼほぼダンクでいくぞっていう、
うん、
そこですね。まあ、確実性が非常に高いですよね。で、まあ、セクシー森真選手です、
ね。うんうんうん、
これなんでセクシーっていうか知ってます？
わかんない、なんでな。
え、これはですね、うん、森真選手ってサウスポーなんですけど、うん、その森真選手がいろいろピックアンドロールから、ロールターンでかわしたりとかいろいろして、最後にレイアップに行くシーンが多いんですよ、
うん、
このレイアップが足がちょっと広がってて、
うん
うん、で、セクシーなスタイルやからセクシー森だねって言われてるんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。一回に生で見たら分かります。あ、なんかもうかっこいいなって思いますもん。
あ、そうなんや。
レイアップ一つを取っても、うん、すごいなんかかっこいい選手と、うん、まあ、普通のレイアップやなっていう選手っているじゃないですか。
うんうんうんうん。
森谷選手の場合は花があるんですよ、レイアップするだけでも。で、それに加えて外からのシュートボチョボチョに入るでしょ
う。うんうんうん、
うん。うん、だからやっぱり森谷選手は格ですよね。はい、能代工業から、専修大学の選手ですね。あと重富ブラザーズですね。
はいはいはい、重富ブラザーズか。
はい、で、この選手も 3x3 出てます。西野陽選手、関西の近代付属ですね。
あ、ちょっと待って、はい、重富ブラザーズもうちょっと聞かせてよ。
重富ブラザーズはね、最近ちょっとね出番が減ってきてるんですよ。
あ、そうなの？
はい、だからちょっと今流そうかなと思ったんですけど。
あ、あ、そうな、いや、それだけでもいいよ、その情報だけでもありがたかった。もうちょっと出番どうなってんのかなとか、兄貴と弟どっちなのとか、どっちがよく出てんのとか聞きたかったんけど、まあ兄弟揃ってちょっと出番が下がってると。
そうですね、
プレイングタイムが削られてると、
はい、
うんうんうん。
僕この専修大学で今一番イチオシは寺澤宏夢選手。
うんうんうん、
まあ、この選手がやっぱり森真選手同様に得点20点ぐらいだいたいスコア取ってくる選手なんで、
へ、
うん、この選手面白いですね、
うんうんうん。
確かどこの高校やったっけな、
うん、
ちょっとここも忘れちゃいましたね、
うんうんうん、
そうですね、専修大学もねやっぱり得点能力は高いんで、
うん、
まあ、上位に食い込んできそうなんですけど、浦和、うん、僕何回も言いますけど村は激しいチームやと思ってるんで。
うん、なるほど。
ただね、まあ、何回も言ってますけどこのチームだけ一部から落ちたことないんですよ。
言うてたな、
はい、なのでね今回もやっぱり落ちるチームではないですよね。ただやっぱ優勝争いに食い込めるかっていうのはちょっと未知数です。はい、それが専修大学です、ね、
なるほど。
はい、
次はね、
はい、
僕はね、どこリクエストしようかな。 大東文化と青山学院大学行こうかな。
大東文化からいきますね。
ここ続けていきましょう、うん、
はい。大東文化はやっぱりもちなみ4年生でやっと最上級生にな
りました。まだいるよもちろん。
まだいります。
すげえな、うん、
はい、でキャプテンが中村ひろむ選手、チーム第一ですね、うんうん、はい、で弟の中村拓人入ってきました。
あ、入ってきたんや中村拓人ね、
はい、うん、で雨谷選手、まあ、最近よく聞くかな、うん、富山工業の選手で、うん、この選手も外中、うん、まあ、全部できる選手ですね、
うんうんうんうん、
でまああと代表的なものにもちょっと食い込んできた選手になるんで、
うんうんうん、
まあすごく優秀な選手ですね、うん、であと深渡瀬海君、
うん、
広島南高校ですね、
うんうんうんうん、
この選手も1年生ながら、試合には出てますね、はい、あと星野京介選手、中部大学の今2年中部第一から今2年生か3年生になってますけど、うん、シューターですね、
うんうんうん、星野2年生じゃない、
はい、はい、うん、で石川春道選手、
うん、
も2年生ですね、うん、ポイントフォワード、
うん、
スタートで食い込んでくるかもしれないですね。
へ
え、はい、浜松学院高校ですね、
うんうんうん、
これ誰も多分ね絶対注目してない選手言っていいですか。
お願いします。
ジェスモンド選手、これハーフなんですけど、
ほうほうほうほう、
草加西高校っていう、まあ全然無名の高校なんですけど、
東京、
草加西なんで埼玉ですね。
あ、埼玉なんだ、うんうん、
はい、この子の身長が 2m、
あるじゃない。
あるんですね、
うん、
で、まあ多分ねそんなにバスケット経験ないと思いますね、
うんうんうん、
見てたら。でも一生懸命頑張ってリバウンド取ったりとか、
うん
うん、だんだんだんだん上手くなってるんで、もしかしたら未知数なんで、伸び率から考えたら4年生になったらスーパー上手くなってるかもしれないです。まあ分かんないですけど、
面白い情報掴んできたね。
はい、あとここやっぱ1年生がすごくいいです。あと高島真司選手、北陸高校、
うんうんうんうん、
この子も多分身長190ぐらいで試合には出てます今、
うんうんうんうん、
はい、あと近藤虎之介、
近藤虎之介、
身長はね多分175ぐらいしかないんですけど、前橋育英高校、
うん、知らない、うん、
はい、であと育英高校の藤本翔輝と、
うんうんうんうん、
いう形の、メンバーで、ちょっとね、うん、メンバー紹介多くなっちゃいますよね、大東文化になると。
ちょっと正規の分ね、ちょっとね正規 B 気分ね、藤本君ね。
いやいやいや、正規 B 気分じゃないですよ。
もう藤本正規君大好きやないか、キリ
大好きですよ、そら頑張ってほしいですよ、
とね、
はい、
どうなの正規は、頑張ってる？
正規はね、頑張ってると思いますよ。
ロスター入りしてんの？
いやこのねリーグ戦の、うん、パンフレットで多分入ってると思うんですけど、
うん、
やっぱ24、25の開幕戦見てみないと分かんないですよね。
あ、そうかそうか、
リーグ戦っていうのは毎回毎回メンバー変えれますんで、
うんうんうん、あ、そうなの？
20人の中からその15人を、うん、今日はこのメンバーとか、
うんうん、
明日はこのメンバーって変えれるんで、
うんうんうん、
まあ、怪我したりとかいろいろ交代もありますし、
うん、でも20人には入っとかなあかんねやろ？
そうですね、22人には入っとかないといけないですよね。
うん、それを言うてるんじゃない、そのロスターのこと言うてんじゃない。
そこはね、ちょっとまだ情報入ってこないし、ちょっと聞けないですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、分かりしてすぐまた。
うん。
はい。青山学院行きましょう。
はい、お願いします。
青山学院は、まず、7ダニエル・ダン選手。
うん。
横須賀学院高校ですね。
へぇー、そんなん出てくんねんな。うん。
7ダニエル選手、もう結構1年生の時から出てて、
うん、
僕、正直、うまくないなと。あんま上手くないなっていつも思ってて、なんでこの人いつも代表とかに入るんやろ
う
なと思ってるぐらいなんですけど、
うんうんうん、
ただねモッチとかと張り合った時に、うん、パワーは負けないかなっていう部分があります。
あ、そうなんや、十分やないかモッチと。
いやいやいや、でもねシュート力、それからフリースローの決定率は非常に低い方ですよね。
でもそのリバウンド取るっていうことだけでも大事やろ。
あ、まあ、まあまあまあまあ言うても青山学院 2m の選手とかまだいますからね。例えばね1年生に一律船橋から入った田村伊織選手っていうの196なんですね、
うんうんうん、
全然7ダニエルとほぼ身長変わんないですし。
なるほどなるほど、うん、
はい、で相原アレクサンダー
も、
ね、190超えてると思うんで、ね、まあ、ちょっと試合にはそんな出れてないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、あとポイントガード能見選手明成高校、
うんうん、
はい、それから赤穂ライターも196か7ぐらいありますからね、
うんうんうん、
はい、これはもうフォワード、まあ、この選手も代表入ってますね、
うん、
はい、で、小泉選手最近試合出てきましたね。
へ
え、小泉選手も市立船橋高校ですね。
うんうんうんうん、
はい、
野崎選手はどこ行ったの？
あ、専修大学ですね。
あ、野崎選手は専修行ったのよ。
専修、はい、うんうん、大学でちょっと試合出てなかったんでちょっと言わなかったですね、あんまり。
ああ、そっかそっか、
ちょっとプレイタイムありますけどね。
うんうんうん、
はい、で最後に和田、和田良太郎だったっけな、和田開志国際の子ですね、
うん、
この子めちゃくちゃいいですよ。この子も多分身長高いですね、195ぐらいあると思います。
キリから見てめちゃくちゃいいってどうよく見えんの？
開志国際の時ずっとこの選手見てたんで、うん、この選手どこ行くんやろうなっていうのも注目してたぐらいで、
うん、
新人戦の時見た時もすごくやっぱ活躍してたんで、うん、
しかもその時の開志国際ガリ強い時やろ？
そうですそうです、
優勝か準優勝の時やろ？
そうですそうです。
どうやった、あれ優勝したんやった開志国際？
いや開志国際は準優勝じゃなかったりしたっけ？
いや優勝したんちゃうかな、
あれ優勝やったっけな、優勝やったっすね、
うん、優勝やったの気する。
あ、優勝ですね。
すげえな、その時の子やもんな。
そうですね、うんうん、だから今パッと言ってもね、うん、青山学院の身長ってでかいんですよ。
うんうんうんうん、
多分東海大学に匹敵するぐらいのやっぱ身長の大きさはあるのと、
うん、
この高さがあってもディフェンス力が衰えないってところがやっぱ青山学院の強さですね。
うんうんうんうんうん、
で一気にブレイクで持っていける力があるんで、
うん、
青山学院もね5番から下に下がることはまあないかなと思いますね。
そうなんや、
はい、
うんうんうん、
もう今ので、5、6個いきましたね。
いったね、
はい、残ってるのどこでしょう？
筑波、明治、白鸚、法政。法政からいきましょう。
法政いきましょうか、
うん、あ、日大はね、
法政大学いきましょう、
うん、
法政大学は、うん、まず法政から行ってる、これなんつうんだっけ、千代って言うんでしたっけ、千代でしたっけ、この辺ちょっと名前がねいつも千代、千代かな、浜田選手と同級生なんですけど、
はい、
法政の子でむちゃくちゃスーパージャンプする子がいるんですよ。
へえ、そうなの？
いや、むちゃくちゃすごいです、この選手。188センチなんですけど。
へ
え。で、まあ法政1年から出てます。
うん、
あと水野寛太選手ね、これは福島南でキャプテンやってて、はい、
福島南で、育英と対戦しましたよね。
そうですね、うんうんうん、その時もいました。
いましたいました、はい
はい、この選手は B 特別指定選手かなんかに入ってますもんね、1年連続から。はい、あと中村選手ね、大堀の、
うんうんうんうん、
この選手は日本代表にも入ってますからね。
すごいタレントの中で、
はい、でもうここ の大黒柱は鈴木雄介選手なんですね。洛南高校198センチ、
うん、
でここには留学生もいないんで、もうこの子がリバウンドを頑張れなかったらもう法政こけちゃうっていうぐらい、
うんうん、
鈴木選手のリバウンドにはかかってます。
なるほど。
で、我らが誇る育英高校浜田雄太郎選手ですね、
うんうんうんうん、
まあ、スリーポイント沈めるときは7本8本沈めますから、飛び道具もあるぞっていう法政大学、
うん、んでその浜田雄太郎選手、この前育英高校来て僕一緒に子供たちと一緒にシューティングして遊んだんですけど、
惜しいっすね。
うん、いや、彼はスタートになってるんですか？
もちろんスタートで、1年からスタートですね。
あ、素晴らしいね。
はい、プレイングタイムも一番長かったですね、36分とか37分とか、
うん
うん、で大体フェースされますから、
うん、
バックドアでの裏のプレーがやっぱり得意ですよね。で、法政大学1人、法政2校から、
うん、
小野選手っていうのが、
うん、
結構試合に出てて大体10点以上取る選手ですね。
へー、
法政大学も、うん、タレントは言ったらすごいじゃないですか、
うんうんうん、
なかなかやっぱりね勝ちきれないっていうところがあって、
うんうんうん、
特に白鴎大学との試合がすごく勝てないんですよね、
う あなるほど、
うん、今まで白鵬3連戦見てきてやっぱ勝てないんですよね、
うん、
で今年 その6月15日かなんかで京都産業大学の定期戦が毎回あるんですけど、
うん、
これもうね90何対65ぐらいで負けましたね、
うん、
やっぱりちょっと一部に上がってきて最初どうなるかなっていうところですけど、うん、まあなんとかね、
うん、
頑張って一部で残留、うん、それから上位を目指してほしいなと思いますけど、うん、
なるほど、
タレントは揃ってます、確かに、
うんうんうん、
でもなかなかちょっと勝ちきれない部分あるのかなっていうところがありますね。
ダメージャーなのにそれ、
いやいやいや、まあここでねあんまり、
うん
うん、予想が当たるかどうか分かんないですけど、浜田選手には頑張ってもらいましょう。
うん、そうだね、
はい、
うんうんうん、
次行きましょう、
はい、
次明治大学行きます、
はい、
明治大学今年からヘッドコーチ変わりました、
うんうんうん、
鍵富さんですね、
うんうんうんうん、
はい、もちろん明治大学出身の、母校に戻ってきてのヘッドコーチ。
鍵富さんって鍵富選手のもしかしてお父さん？
どうなんですかね、似てるんですけど、
すごい名前やで鍵富って。
そうなんですけど、この鍵富さんは新潟出身の人で、自分たちが今ちょっと想像してるのは、
う
ん、あの福岡大濠の鍵富なんで、あっちは多分福岡じゃないですか。新潟から行ったんだったらそうかもしれないですけど、
いや大濠って別に新潟から出身の選手取ったって別に不思議じゃないよね。
まあ、そうですね、
うん、
ちょっとそこが今海外で頑張ってますからね。
うんうんうんうんうん、まあまあごめん、分からなかったらいいんですよ。はい、はい、次行きます、
はい、でアシスタントコーチ斉藤翔一っていうね、うんうん、これもあの有名な選手で、能代工業から明治大学でアシスタントコーチに、うん、今明治に戻ってきてるっていう人ですね。でこれがもうちょっとあのうんちく言うと、うん、斉藤翔一っていうのは、うん、1992年の宮崎インターハイの2回戦で岐阜農林に負けた時のキャプテンです。
マジか。
そうなんですよ。だ
それって俺の年じゃないか。
そうなんですよ。
確かにあの時能代こけてたわ。
そうなんです、その時のキャプテン
が斉藤
翔一
なんです、はい、すごい辛いところを渡ってきてるんやな。
はい、まあ、この2人が、まあ、スタッフで入ってますよっていうことですね、
うんうんうんうん、なるほど。
で選手の紹介いくと、東光学園の上松選手、うん、この選手すごいですわ、
うんうんうんうん、
うん、この選手もやっぱ身長でかくて197ぐらいあるのかな、
うんうん、
まあ、インサイドセンターですね、
うん、
で渡辺翔太宇都宮工業、
うんうんうんうん、
身長ね多分170あるかなっていうぐらいの選手なんですけど、
そんなちっちゃいの？
そんなちっちゃいんですよ、
うんうんうん、
むちゃくちゃ速いしめちゃくちゃトリッキーで、
うん、
あの見ててめちゃくちゃ面白いですね。はい、
うん、
この子も3年生になるかなっていうところですね。あと2年生の常田選手ですね、招致深谷高校、
うん、
聞いたことありません、ね、常田って。
常田聞いたことある。
中部第一高校の監督が常田、
ね、うん、
その息子さんですね。
マジで？
はい、
は
い、まあ、1年生から試合にはガンガン使ってもらってますし、
うんうんうんうん、
まあ、明治大学もやっぱり留学生がいないっていう状態での
こう、うん、
まあ、今ちょっとチームがねブレイクとかそういったのにすごく力を入れて一部で戦っていくっていうところをまあ見せてますよね。
なるほど、
はい、次僕ちょっと一押しの日本体育大学行こうかなと。
あ、日体大去年見た、え去年今年か、あれキリ一緒に見た
去年なんですね。
あれ去年なんか
見に行ったんですね。去年の選手がほぼ全員残ってます、
うん、だってあれ来年まだ1年残ってるなって言いながら見たもんな、あれ。
そうですね、
うん、
ここはね3番の大浦選手、
うん、
まあ、この選手あの時もいたんですけど、
うん、
大体ね最近だと25点ぐらい取る選手で、
すごいね。
広島の広陵高校、
知らない。
知らないでしょ、
うん、
まあ、たまに有名な選手いるんですけど、
うんうんうんうん、
この選手背もそんな大きくないですね。
うーん、
だけど、うん、あの外側のシュートもやっぱよく入るし1対1もすごく強いし、
うんうんうん、
フィジカルも強いんで、ね、
お
で、あとクリスティン選手、これ1年生ですね、
うんうんうん、僕らが見に行った時はちょっと怪我してたのかな。
いや、クリスティンはまだ入ってないです。
入ってないんか。
はい、この子だけ見たことないと思いますけど、東山高校から入ってきた1年生ですね、
うんうんうん、
はい、で、まあ、あの大黒柱のジョナサン、
うん、 分かった、ジョナサンが怪我してたんや。
そうですね、ジョナサン怪我してましたね、
うんうんうん、
はい、ジョナサンがやっぱり一番プレータイム長いんじゃないですかね。
うーん、
はい、もうほんまに余計なことしないんで、リバウンドしっかり取って走って、
うん、
でも一番走ってるんちゃうかっていうぐらい走ってますね。
いいね、
はい、で土井ヒカル選手、
うん、
イデア選手の弟の方です、匠の方なんで、うん、弟ですね、
うん、
でこれ3人とも全部福岡第一ですね。
うーん、
でこの試合は井出口監督が、うん、新人戦の時見に来てて、
お
で、真っ先に土井選手が井出口先生のとこに走ってって、
うん、
終わった後に、
うん、
一言言われたことが、
うん、
ディフェンスが全然ダメだと、
うん、
打たれすぎだと、
うんうんうんうん、
まあ、おっしゃる通りですっていうコメントがなんかどっかの記事で載ってました、
ね、マニアだね本当に、
はい、
そんなこと知ってんのかよ。
そうなんですよ、まあ、ジョナさんもね福岡第一なんで、もう日体大って言ったらもうあの筑波大学と同様に大堀がほとんどいるっていう状態が、
うんうん、
今の日体大でいうと福岡第一ばっかりだなっていうところです、
ね、なるほど、
はい、
うんうんうんうん、
まあ、今年上がったばっかですけど、
うん、
いいとこ食い込んでくるんちゃうかなと思いますね。
うん、
はい、
なんか力的にはあると、
まあ、うん、はい、うん、まあ、次日大、いや日大です
ね、はい、日大お願いします。
日大もね残ってるんですよ、ほぼほぼ全員が、
うんうんうんうん、
まずシェイクケーター
、うん、
2メーター8ぐらいありますよね。
そんなになってんの、まだデカになってるよ、うん、
でもね身長はあっても、
うん、
細いですね。
うんうんうんうんうん、
でハイポからのシュートは結構入るんですけど、
うん、
それ以外のその振り向いてのターンのショットとかはちょっと正確性が落ちるかなっていう部分がありますけど、
うんうんうん、
だいぶね他の留学生と比べて短期です、ね、
あそうなの、
はい、だからちょっとゲームが壊れてしまう時もあるかなと。まあそれぐらいやっぱ荒いバスケットもしてるんで、
うんうんうんうん、
まず松脇選手、
うん、
土浦日大、
うん、
杉本天翔土浦日大、
うん、
高原誠也土浦日大、
うん、
まあ、この日大3がやっぱり外からバンバン打ちますから、で市橋歩夢、身長そんな大きくないですけど北陸高校の選手、
うん、
で、最後飯尾選手っていう洛南の子、
ほうほうほうほう、
この子いいですよ、めちゃくちゃいいです。
へえー、そうなの、
はい、
どういうの切り的に、
1年生ながら17点18点は必ず取ってき きてる選手で、
うん、
まあ、洛南高校戦でもね見たことあると思うんですけど、もう1対1がめちゃくちゃ強いですね。
へ
え、はい、まあ、もちろんあの松崎選手とかも強いですよ、めちゃくちゃ強いですけど、
うん、
あの確実にシンプルなシュートで沈めてくるのは、
うんうん、
飯尾選手かなと思います。松崎選手とかやっぱこねってくるんでね、いっぱい、
うんうんうん、
こねってこねってこねってこう体をぶつけてでも入れてくるなっていうシュートですけど、
うんうんうん、
飯尾選手はもうシンプルですね。
うーん、
はい、まだまだあと3年あるんで期待できますね。
ねえ、
はい、
うんうんうん、
まあ、日大もね、うん、裏は激しいと思いますね。
うーん、
あと言ってないのどこですかね、白鴎大学ぐらいですか。
うん、そうやね、白鴎筑波、
白鴎筑波早稲田ですかね。
そうだね、
そうですね、
うん、
まあ、白鴎大学行きましょう、
うん、
白鴎大学はまあ、うん、イブラヒマ選手ですね、
うんうんうん、
この選手1年生から出てますけど、
うん、
この選手も余計なことは絶対しない。
あ、いいじゃない、
うん、もうリバウンドを確実に取ってブレイクの時のパスアウトが視野が広いですね、うん、
へ
ー、はい、そしてゴール下が強いというところですね、
うんうんうんうん、
この選手も多分2メーター8ぐらいあるんじゃないですかね。
うーん、でもシェイクケータとはちょっと安定感がもう全然違うと、こっちの方がしっかり、
そうです、僕は全然こイブラヒマ選手の方が素晴らしいと思ってますけど、
うんうんうん、なるほどなるほどなるほど、
はい、延べ学出身ですね、
うん、
はい、で、まあ、イブラヒマ選手を下げるためにブラ、フロリダ選手、帝京長岡、
うんうんうんうん、
この選手はだいぶ太いです。
あ、そう、
だいぶぽっちゃりしてるというか、でも動けますけどね、
でもフィジカル面ではもう、
まあ、強い強い、だから身長もそんな大きくないですね。
あ、どれぐらいなの。
195、6ぐらいですかね。
あ、
うん、だから全然普通って感じですけど、まあ、イブラヒマ選手を下げる となるとやっぱ出てきたりしますね。
あ、でもフィジカルで結構エリアは作ったりできる人なんだね。
そうですね。
うん、
まあ、あと星野選手はもう帝京長岡でめちゃくちゃ、
うんうんうん、
そうね、やっぱりねツイッターとかでもガンガン出てますけど、
そうですよね、
まあ、これといったのが素晴らしいということは言えないですけど、得点取ってきますからね、
うんうんうんうん、あの人どこ行ったの？帝京長岡の8番つけてギュンギュンやったんて誰やったっけ、あのカード。
はい、ホーリ君
ですね。ホーリ君、
うん、ホーリ君は拓殖大学で今ビデオを撮ってたりとかしてますね、
うん、なんでなん、どうした、
ちょっと試合、いやいやいや、まだ1年生やったんでね、これから出てくる可能性はあります。
あ、そうか、
はい、ホーリー選手、まあそこはね、よくモン吉が言ってる荒川選手とか、
うんうんうん、
あの辺のやっぱり上手い選手たくさんいますし、
うんうんうんうんうん、
ちょっとまだあの平選手とかもいるんで。
ああ、そっか、沖縄やったっけ、は
い、そうですね、平選手のドリブルも半端ないですからね。
うん、そうやな、
まあ、ホーリー選手のスピードも半端なかったですけど、
うん、
ちょっと大学ではまだ見たことがないです。
なるほど、すいません、余談を挟みまして、はい、お願いします、続き、
あと小島元隆選手ですね。
小島選手か、そうか、
はい、最近出番多いですよ。
え、出番多い、
出番多いですよ、
マジで。
はい、
うん、
あと前田レオ選手、東北高校、
うーん、
それから最後この選手がやっぱり今のキーマンちゃうかなと思うのが、うんうん、聞いたことあると思いますけど、うん、関谷心選手、
うん、聞いたことあるよ、
飛龍高校ですね。彼の1対1独特ですね、ドリブルから始まっても止められないですね。シュート力もすごくあるし、
うんうん
うん、しなやかだし、
うんうんうん
うん、ちょっとまあ体格も良くなってましたね。
飛龍、うんうん、高校のデビュー学年やな、
はい、そうですね、
うん、桜川岡をぶっ倒してベスト8とかに入った時かな。
そうですね、
うんうんうん
うん、はい、早稲田大学、
うん、
師匠キャプテン桑田選手、
うん、
長峰中学神戸の、
マジで、
はい、キャプテンから洛南高校、
はあはあ、もう一回名前言って。
桑田、
うん、
桑田なんつうんだっけな、桑田選手ですね。
桑田選手っておったんよ。
はい、洛南行ってましたね。
そうなんだ、
はい、でこの選手が今のキャプテンですね。プレイタイムはそこまでないかもしれないですけどね、
うんうんうん、
はい、まあ、あとまあ早稲田言ったらもう小室雄太郎ですね、
うん、
北陸学院、身長は高くないんですよ、190なんですよ、
うんうんうん、
でもゴリゴリのセンターなんでね。
え、ゴリゴリなんや。
ゴリゴリっす、あの体格もいいですし、
うんうんうんうん、
ただもう小室選手が留学生止めに行くしかもうないですからね。
お、
早稲田も留学生いないんで。
あ、そうかそうかそうか、
はい、まあ、宮本選手っていう東邦学園のね、
うん、
あの藤本浩太とか浜田雄太とかいた時
の宮本選手行ったんや、
いましたよね、あの時の宮本選手が、まあ、身長196でセンターなんですが、
うん、いや、ですが何、
ガンガン外打つんだよ。
あ、そうな
ん、ガンガン外から1対1するんで、
うん、
もう小室選手が中頑張るしかないんですよ。
宮本選手はそれ大丈夫な、外から
大丈夫っていうか、よう入ってますからね。
あ、ほんなら大丈夫や。
あ、だからもう本来なら196なんでね、
うんうん、
あの小室選手もインサイドでいいんですけど、
うん、
宮本選手もインサイド頑張らないといけないんですが、
うんうんうんうん、
まあまあまあ、こう外が4人中1って感じですかね、
うんうんうんうん、
そんな感じで早稲田は攻めてますね。あと津田選手、
うん、
これ洛南高校の192センチ、
うん、
まあ、この選手もやっぱりシュート力ありますね、
うん、
それから1年生ルーキーがいます。
ああ、誰、
土屋大輝。
土屋大輝楽しみ、1年生や、
早稲田行ってからもっと上手なってますね。
あ、マジで、
はい、
藤井さん、藤井さん聞いてますか、土屋大輝の話してますよ土屋大輝の親戚にちゃんとこの回宣伝しとってくださいよ、
はい、そうですね、僕土屋大輝でちょっと出てきたんで、土屋の弟、うん、北陸高校、
うんうんうん、
今回あの準優勝した、
うんうんうん、
あの子もうシックスマンで出てくるじゃないですか、
出てくるよね、
スピードはね、
うん、
弟の方が速いと思いますけど、
マジですごい評価高いじゃない、
僕評価高いっす、
うんうんうんうん、
ただお兄ちゃんの場合はシュート力がやっぱり安定してますよ、
うんうんうんうん、
だからでも言うてもね、お兄ちゃんは大学1年生、
うん、
父や弟は 高校2年生なんで、あと2年したらどうなってるか分かんないなっていうところありますけど、はい、早稲田大学もちょっと厳しいっちゃ厳しいですね、このメンツだと。
そうかそうか、
これで全部出ましたか、全部出たのか、筑波大学か、
筑波、うん、
はい、筑波大学はね、もうバーッといきます。井上選手、増田選手、牧選手、大堀高校ですね、
全員大堀、増
田、全員大堀、
井上総一郎選手、
そうです、
うん、そして
増田選手、
うん、そして、
はい、牧選手、
うん、牧、うん、
はい、あと中田選手もいますけど、ちょっと出てないんで、
ね、あ、出てないんや、
はい、まあ、大堀高校ですね、
うんうんうん、
であと森下選手っていう明徳義塾高校のセンター
、
へえ、ね、2メーター超えてたかな、2メーター2ぐらいあるんですかね、
うんうんうん、
であとは誰がいたっけ、三上、あ、二上くん、
あ、二上くんね、
はい、北陸高校、
は
あ、
はあはあはあは
あ、あとポイントガードの菅原選手が多分3年かな、土浦日大、山口選手、松竹深谷の、
うん、
大体20点ぐらい取る選手ですね、
うん、
はい、であと今年ルーキーの笹山陸選手、
あ、笹山陸子、筑波行ったんだ、
そうなんですよ、洛南から筑波行きました、ね、まあ、お兄ちゃんもね筑波だったんで、
うん、
それで三菱入ってるんで、
お兄ちゃんも洛南、まあ、
お兄ちゃんも楽なんですよ。
あ、やっぱり楽南つくばのルートあるんかな、
うん、そうですね、楽南つくばは少しありそうですね、
うん、
まあ、ずらーっとこう出てきましたけど、
ありがとうございます。
まあ、ズバリ優勝候補、ちょっと優勝候補っていうか優勝候補はまあ東海なんですけども、
うんうんうん、この牙城崩しそうなところ、
白鴎大学かなと思うんですよね。
ああ、そう、
はい、
そうですか。
白鴎大学のやっぱディフェンスがいいですね。それからやっぱりインサイドが強いっていうところですね。東海ももちろんインサイド強いんですけど、八村選手がどれだけ成長してるかによりますね。
僕大東文化にしようかな。
大東文化ね、強いっすよね。もっち4年生やしね。
大東文化に1票入れときます。
大東文化ありえますね。
ね、
そうですね、大東文化、まあ、まあでもこの12校ね、厳しい、どこも強いです。
強いよね、
はい、
まあ楽しみにしときましょうよ、ね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、ちょっと関係ないんですけど、白鴎大学のシムの子、女の子いるんですけどね、
うん、
めちゃくちゃ可愛かったです。
あ、そうなの。
今これ言ったら怒られるかなと思ったけど、
うん、もう言っちゃいなよ。
いや、可愛い。
名前とか分かんの？
名前もちょっと分かりますけどね。
分かるんやったらネットで検索したら出てくるんやろ、うん、
出てきます。山口さん。
あ、山口なんていうの？ちょっと、それはさ、別にネット公開されてるんやったら別に大丈夫、写真見れるんやろ。
そう、さっきちょっとね、もっくんにも聞いたん
です。山口何さん？
いや、シムって書いてたような気がした感じで、下の名前見てないですね。でも、一人しかいないです。2年生やと思います。
へぇー。
あ、2年生？もっくんと同級生言ってたんで。
へぇ
ー。ちょっと、出てくると思いますよ。なんか
出てきましたね。白鴎山口シュムで出てきましたね。
あ、出てきました。
うん、
可愛くないですか。
山口、ランナちゃん。
あ、そうかもしれない
です。ランナちゃん、
はい、
普通や。いやいや、可愛らしいよ、可愛らしいよ、普通ですやんっていう。
いや、まあ、もっくんもイケメンですからね。
あ、まあ、もっくんはイケメンよ。
イケメンでしょ。
うん、
まあ、今韓国遠征行ってますけどね。
うんうんうんうんうん
うん。あ、もう、一つ言ってたのは、
うんうん、
韓国のシュート力やべえと。
そんなもん昔っからやから知らなかった。お前がやべえって逆に帰り口に合わしといて
言ってますけど、これは岸さん知らねえかなと思って言ったんですよ。
クソ舐めすぎのチンポコ野郎やからね、お前本当に。そんなもん知ってるわ。そんな何十年も前からそうやねんか、びっくりするわ。
そうですね、
うん、
でもなんかチーズダッカルビとかね、
うん、
サムギョプサル食べて楽しそうやなと思って、豪華なバス乗って。
あ、そう、
はい、まあ今はね、うん、やっぱり、うん、そっちの海外で合宿やってくるチーム多いですからね、
うんうんうんうん、韓国はちょっと情勢悪いから心配やな。
まあまあまあまあね、う
ん、別に韓国人がとか人じゃなくて政府がさ、
はいはいはい、
ちょっとまあ俺もどこまで日本のメディアが流してるのはほんまかとか分かんないけど、
はい、
まあ、自分が聞いた話の中ではちょっと韓国の政府今ちょっと良くないんじゃねみたいな、
なるほど、
思っちゃうからさ。
なるほどなるほど、
そうそう、
まあ、あとまあちょっと
心配なのよね、うん、
あれだけ紹介しときたいですね。
何や何や、
近畿大会の中学生、うん、近畿中学、
はあ、はあはあ、お願いします、お願いします。
組み合わせは今ありますか？
いや、ないよ、そんな急に言われてないよ。
なるわけないですよね、
うんうんうん、ちょっと今、まあ、検索しましょうか。
僕もちょっと探しますね。
うん、近畿
あったあった、
早っ、
はい、京都聖学学園が一番左にあるやつですね、まあ兵庫県の高校いますね。
女子なの？ちなみに
これ男子の方。
男子、
はい
はいはいはい、
男子山田中学がいるブロックが、
うん、
右下のブロックになるんですけども、
うん、
奈良県の平城東高校、
平城中学、平城
東、へ、はい、あと吉備ですね、和歌山の、
うん、
ここ有名なとこですね、吉備、この3つの中から勝ち上がるとその上に上がれるっていうことですね。ただね、これ山田中学有利だとちょっと思ってます。
お、そうなの？
僕この全中にしても、
うん、
近畿にしても、
うん、
この勝ってるセオリーっていうのがちょっとあって。
どういうこと？
山田中学の場合をちょっとブロックで見てもらうと、吉備、
うん、
と平城東が一試合目あるんですね、
う
ん
う
ん、で1個空いて今度山田と平城東がやるんですね、
うん
う
ん、
でその後吉備は1から5まで待っとかないといけないんですよ。
うん、
でも山田はまあいい感じでポンポンって戦えるのと、
うん、
平城東は一番最初に吉備に負ける可能性が非常に高いんですね。
ほう、
でそうすると平城東はもう吉備に負けてるから、うん、まあ絶対勝たないといけないわけですけど、
うん、
まあ、その負け方がもうボロクソの負け方だったりとかしたら、
うん、
もうやっぱり得失点差も絡んでくるんで、
うん、
もうちょっとメンバーもちょっと落としちゃったりとかっていう可能性もあるかなっていうところからしたら、山田は一番最初に平城東とやれるのは、
うん、
いいパターンじゃないかなと思ってるんですよね。で最後キビとやれるわけじゃないですか。
なるほどなるほど、うんうんうん、
はい、大体ね16とか15のチームっていうのはやっぱり結構上がりづらいですね。
うん、
あと13とかのチームも結構上がりづらいですよ、ね、
あ、そうなんだ。
一番いいのはやっぱ35とかがいいですね。
ほうほうほうほうほう、
はい、でもう一個の、左下のブロックが貝原、
うん、
兵庫県1位ですね。でここが和歌山2位の久住中学と、
うん、
奈良県1位の八木中学と当たるみたいですね。ここのブロックも結構有利だと思います。
うん、
で僕はこう強そうだなって思うのはやっぱり左上の京都聖火、
うん、
大阪2位の永瀬、
うん、
滋賀のこれなんていうの、稲江っていうんですかね、
うーん、
これ2位のチームなんですけどね、
うん、
で右上も強いと思うんですよ、
うん、
大阪1位の松原と、
うん、
滋賀1位の高穂、
うんうんうん、
で京都2位の鴨川、うん、ここが多分一番強いと思いますけどね、
うんうん、
もう2位1位1位がの揃ってる、まあ、でも 8月10日11日で終わりますね。こっからの3チームが全中に出れると。
そうよね、
はい、いうことですね。
うーん、
まあ、どっちにしてもこの一番最初のところから勝ち上がらないと全中のチャンスはもうゼロですから、
うん、
勝ち上がってさらに1個勝つともう確定なんですけど、負けちゃうと3位決定戦のものもあるわけなんで、
うんうんうんうん、
そうするとまあどうでしょうねってところですね。
そうやな、
まあ、今日ちょっとあれ出てましたね、福岡の方で、うん、西福岡と、
うん、どっか西福岡負けとったね。
そうです、中村山陽中学に負けてましたね、
うんうんうんうん、
でもあのエースの子が出てないじゃないですか、
うん、ジュニア NBA やったっけな、
はい、
うん、
なのでまあ本当の実力ではないですね、
うん、
でもあれであれじゃないですか、電柱は出れるわけなんで、そこで戻ってきたら、
うん、
全然優勝する可能性はありますね。
そうね、うんうんうんうん、
で今年和歌山ってやるんですね。
そうそうそうそうそう、
だから見に行こうと思えば見に行けますね。
うん、俺
いや、びっきり、
はいはいはい、
いや僕は行けないですけど、
うん、俺も行こうと思って行けるんだけど、
まあ、僕もあの9月かな、9月のあの関西の大学リーグ戦見に行こうと思
う、うん、お
いつも関東ばっかなんで。
そうや
ん
な、
関西を見てちょっとバストレやりたいなと思いますね。
ぜひぜひ、
はい、
お願いします。なんかねイラッとするのが、
はいはいはい、
今中学の近畿をずっと探してね、中学バスケ近畿2019とか、
はいはいはいはい、
中学バスケ総体近畿2019とか、
はいはいは
い、一切ヒットしないね。めっちゃイライラする、ほんまに、何やねんと、うん、ほんまにこんだけキーワードを巻いて出てこんへんと、ほんま次のクソクソなんていうの一番最初のクソオープニングトーク、これやわ。
なるほど、それはでもクソですね。
ほんまクソやで、もうマジでこんだけ探して出てこいね、どんなんやねん。
確かに確かに、
ダメだわ、クソです、これまさに本当のクソです。
まあね、そっち系のもうスコアなんかもうツイッターが一番早いですもんね。
うん、そんな
どんくさいことってある？クソですよ、それは。
ほんまクソやね、最初からツイッターにしといたらよかった、探すの。いや、ツイッターよりね、やっぱ詳しくウェブサイトのが載ってるかなって思うじゃない。
まあ普通はそう思いますけどね。
普通そう思うよ、うん、
でも意外にツイッターの方が全然早いですよね。
まあまあそんなところですよ。
何分ぐらい行きましたか今日？
ね、今日は、56分。
私は結構長くて1時間ちょうどぐらいで良かったですね。
そうですね、
まあまあ、また今度あの、うん、出させてくださいね、また、
うん、またやりましょう、
はい、
うん、僕明日ゴルフなんでもう寝ます。
あ、わかりました、はい、じゃあもう今日のはアップしないってことですね。
今日アップなんとかしたいと思います。
了解しました。
ってお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。皆さんも373回目のバスケットークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか、はい、本日お送りしましたのは岸と
桐生さん。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。